かりと
武井の
カニから発信東美
濃、東美濃をもっと知ろう。
俗百名城の美濃金山城、苗木城跡と岩村城跡、岩村城下町とともに
今年9月に岐阜の宝物として認定されたんだって。
東美濃の新たな観光資源として今後の美濃金山城を発信していきましょう。
カニ市ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組ではカニ市ふるさと広報大使の塚本あかりと
カニ市役所広報課の武井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
あかりさん、
はい、
現在アーラでイルミネーションを開催しているのは知っていますか？
もちろんですよ。アーラで実際に見に行ってみました。様々な形に飾られたイルミネーションが並んでて、はい、とっても今年も綺麗でした。
そうですよね。今年のテーマは夢です。
おお、
水と緑の広場がキラキラとしたイルミネーションで特別な空間へと大変身します。
うーん、アーラのイルミネーションはもう毎年豪華ですよね、はい、とっても楽しみにしています。
私も友人とイルミネーション期間中にアーラに遊びに行ったことがあるんですけど、
はい、
その時も光のトンネルがあったり、うん、木にツリーをかたどったような飾り付けがされていたりととっても綺麗で大満足でした。
はい、もちろん私も見たことがあります。はい、今年も見応え十分ですよね。
そうですよね。イルミネーション点灯期間は来年の2月14日水曜日までです。ただし毎週火曜日と12月28日木曜日から1月4日の木曜日までの期間は除きます。12月中は午後5時30分から10時20分まで、1月2月は午後6時から10時20分まで点灯しています。
ご家族やご友人、恋人などぜひ大切な人と一緒にイルミネーションを楽しんでみてくださいね。
では早速本日の本題に入っていきましょう。
はい、
まずは広報課に12月号から地区センターに関する話題です。
皆さんに馴染みの深い公民館が平成30年4月から地区センターへと変わります。今までとどのような点が変わるのか今日は詳しくお伝えしていきますよ。
他にも同じく広報課に12月号から平成30年春開館予定の子育て健康プラザと中央児童センターの愛称決定のお知らせや12月にアーラで開催されるイベントの話題など盛りだくさんでお届けしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。
まずはじめは地区センターに関するお知らせです。
はい、
平成30年4月から公民館が新しく地区センターへと変わります。
公民館は講演会や体験教室といった行事なので利用することが多いですよね。
はい、
公民館祭りやスポーツ大会も行われたりしていて小さい頃から何かとお世話になっています。私は公民館祭りが大好きで小さい頃からたくさん行って、はい、たくさん買って食べていました。
あ、そうなんですね。
友達と、はい、あの体育館へ行っていろんな方の演奏を聞いたりするのも楽しかったです。あとはドッジボール大会を公民館でした思い出があって、はい、とても白熱した記憶があります。
スポーツもいっぱいできますもんね。
はい、武井ちゃんは何か思い出ありますか？
はい、私は友達と折り紙体験を公民館でしたことがあります。
おお、どんな折り紙体験ですか？
ちょっと何を作ったのかははっきりとは覚えていないんですけども、はい、近所に住む友達とこの時間があるときにちょっと遊びに行こうかって言って一緒に行ったのは覚えています。う
ん、ああ、やっぱり一人で折り紙するよりもいろんな人と地域の人と折り紙するのが楽しいですよね。
は
い、
そうですね。公民館だといろんな年代の方が見えるので、うん、その交流も楽しめますもんね。
やっぱり大切な場所ですね。
はい、公民館は社会教育や障害学習といった活動の拠点となる施設です。うん、しかし制限も多く必ずしも有効に活用されているとは言えない状況が続いていました。
はい、
そこでより多くの皆さんに利用していただける場とするために、今回の公民館から地区センターへの移行が決まりました。
うん、そうなんですね、はい、一体どんなところが変わるんですか？
はい、まず大きな変更点となるのが社会教育法の枠を外れた公の施設となるということです。
うん、法律の名前が出てきて少し難しそうですね。その社会教育法とは一体どんなものなんですか？
はい、簡単に言うと市が市民の皆さんに障害学習をはじめ社会教育をどのように行っていくかなどについて定めている法律です。うん、実は公民館もこの法律に基づいて設置されているものなんです。
うん、公民館という名前はきちんと法律で定められているものなんですね。
はい、そうです。
馴染みが深いので地域特有の名前だと思っていました。
社会教育法の中で公民館は営利を目的とした活動が禁止されています。
ということはつまり公民館ではなくなることによって営利を目的とした活動も行えるようになるということですね。
はい、その通りです。地元の企業が現在の公民館祭りのようなイベントに参加出展したり、個人事業主さんが商品の販売や展示会を行うことができるようになるんです。
なるほど、施設の使用の幅が広がるということですね。
ということです。
地元の人だけでなく会社や団体などが加わることで地域で行われる活動がより活発になりそうです。
使う人が多くなれば施設の有効活用にもつながります。
はい、
他にも休館日が縮減されたり飲食が一定範囲内で可能になったりと、地域の皆さんにとってより利用しやすい施設になるように様々な点が変更されます。地区センターについては広報課に12月号の特集ページでも詳しく掲載していますよ。公民館との違いや変更点などについて詳しく知りたい方はぜひチェックしてみてください。
地区センターへ変わるのは平成30年4月です。今回お伝えした地区センターという名前、ぜひリスナーの皆さんも覚えておいてくださいね。
次は駅前施設に関するお知らせです。
はい、
来年春開館予定の子育て健康プラザと中央児童センターの愛称が決定しました。
おー、ついに愛称が決まったんですね。
はい、そうなんです。
現在蟹駅前に建設中ですが着々と完成に近づいています。だいぶ形になってきましたよね。
そうですね、現在蟹市のホームページでも工事の様子を1ヶ月ごとに写真で紹介しているのですが、
はい、
完成予想図にどんどん近づいていってるのが分かりますよね。
はい、もう完成が待ち遠しいです。
はい、
愛称募集ではプラザの愛称が54件、児童センターの愛称が43件とたくさんの応募が集まりました。
これらの応募の中からまず一次選考でそれぞれ8つの愛称候補を選定しました。その後キッズナルーム内や健康フェアで行った市民投票の結果を参考にそれぞれ一つずつ愛称を決定しました。
どんな愛称に決まったのかドキドキです。
はい、
では早速子育て健康プラザの愛称の発表をお願いします。
はい、決定した愛称はマーノです。これは下江戸の鈴木留美さんからご応募いただいた愛称です。
うん、マーノとはどういう意味なんですか？
はい、マーノとはイタリア語で手という意味なんです。
お、
子育て支援や健康づくりなどみんなが手と手を合わせて支え合う場所になるように、また誰もが生き生きと交流し手と手をつなぐ場所になるようにという願いを込めてこの愛称を選んだそうですよ。
うん、素敵な愛称ですね。確かアーラも翼を意味するイタリア語でしたよね。
はい、
アーラと同じようにマーノも皆さんに親しみを込めて呼んでもらえたら嬉しいです。では続きまして、中央児童センターの愛称の発表をお願いします。
はい、決定した愛称はニコットです。これは下江戸の木内真奈美さんからご応募いただいた愛称です。
可愛い愛称ですね。
はい、誰もがニコニコと笑顔で楽しく過ごせる場所になるようにとの願いを込めてこの愛称を応募したそうです。
うん、 ニコットというだけで笑顔になれそうです。
どちらも施設への思いがこもった素敵な愛称ですよね。
はい、呼びやすく覚えやすいのでたくさんの方に親しみを持ってもらえそうです。
応募していただいた皆さん、そして投票に参加していただいた皆さん、本当にありがとうございました。
皆さんもぜひマーノとニコットという愛称をたくさん使ってみてくださいね。最後は今月にアーラで開催されるイベントについての話題です。
はい、
冒頭ではアーラのイルミネーションについてお伝えしましたが、12月に開催されるイベントはまだまだたくさんありますよ。
はい、そのうちの一つがあさって16日土曜日に開催されるみんなのディスコボリューム3です。
はい、
今年2回目の開催となります。前回は8月に行われたのですが、うん、その時は私も参加してきました。
そうなんですね。はい、名前から楽しそうな感じが伝わってくるんですが、一体どんなイベントなんですか？
はい、ズバリ全ての人が音楽でつながる楽園です。
おー、楽園。
はい、障害、国籍、性別、世代といった全ての垣根を越えて音楽を楽しむことができるダンス企画なんです。
おー、そんな素敵なイベントがアーラで開催されるんですね。
はい、
普段ディスコやクラブなどに足を運ぶことがちょっと難しい方でも音楽を楽しめるということですね。
はい、DJ とライブパフォーマンスに合わせてみんなで踊ります。
お、
前回私が参加した時はステージで思いっきりダンスを披露する人、
うん、
またそれに合わせてステージ前で踊る人、手を叩いてリズムを取りながら体を揺らす人など、参加者全員が思い思いに音楽を楽しんでいました。
うん、本当に一人一人が自由に純粋に音楽を楽しめる空間になっているんですね。
はい、
とっても楽しそうです。私も参加してみたいです。
みんなのディスコボリューム3はあさって12月16日土曜日の午後1時30分から4時まで開催します。参加費は無料ですが整理券が必要です。整理券は当日まで配布しています。詳しくは文化創造センターアーラまでお問い合わせください。
はい、
そしてもう一つ紹介したいイベントがアーラキネマクラブです。
アーラの映像シアターが映画館に変身するとっても嬉しい企画です。以前放送でもお伝えしたことがありますよね。
はい、
11月から1月までのテーマは愛の距離。なかなか興味深いテーマです。今月は24日日曜日、25日月曜日にすれ違いのダイアリーズを上映します。
はい、2つの実話を組み合わせて生まれた映画だそうです。赴任先の僻地の学校で失敗を繰り返す主人公のソン、うん、ある時前任のエーンという女性の日記を見つけます。日記には僻地の学校で感じた寂しさ、また恋人との関係や子どもの教育についての悩みといった彼女の正直な心の中が綴られていて、日記を読み進めていくうちにソンは会ったこともない彼女に恋をしてしまうというお話です。
おー、なんだかとってもロマンチックですね。はい、日記だけで人の心が動かされるなんて、まさにテーマである愛の距離について考えさせられる映画ですね。
はい、
恋愛だけでなく困難を乗り越える人と人との強い絆も描いています。
すれ違いのダイアリーズの上映日は12月24日日曜日、12月25日月曜日です。時間は両日とも午前10時からと午後1時30分からで、1日2回上映します。料金は一般が900円、18歳以下は450円です。チケットは全席指定です。鑑賞を希望する人はアーラインフォメーションまでお問い合わせください。
ダンスに映画と12月のアーラは楽しいイベントがいっぱいです。皆さんもぜひ気になるイベントをチェックしてアーラに遊びに来てくださいね。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、
冒頭のイルミネーションの話に合わせて最後もとっても綺麗なお話です。
はい、
本日12月14日は双子座流星群がピークを迎える日です。
はい、
1年で最後に見られる流星群なんですよ。
はい、見頃は24時過ぎで なんと1時間に40個ほど流れ星を見ることができるそうです。今夜は晴れるといいですね。
はい、私小学校の自由研究で、はい、流星群の数を数えたことがあります。
すごいですね、
はい、星を見るのが好きなんです。
それは綺麗ですもんね。
はい、流れ星といえばやっぱりお願い事ですよね。あかりさんは流れ星にお願いするなら何をお願いしますか？
そうですね、やっぱり今ミスユニバースジャパン岐阜大会に挑戦しているので、はい、そこでいい結果を残せるようにと願いたいところなんですが、はい、それはお願いすることではなく自分で叶えることだと思っているので、はい、では世界平和で、
いいですね、
大きく、はい、世界が平和になればみんなも幸せになれると思うので。武井ちゃんは何か願い事はありますか？
はい、私がお願いをするなら、はい、犬を飼えますようにとお願いをします。今はお家でワンちゃんを飼っていないので、はい、ワンちゃんを飼って一緒に思いっきり走り回りたいなと思っています。
なるほど、癒してくれる存在が欲しいんですね。
はい、ただ流れ星はすぐに消えちゃうので、うん、お願い事をするときは、うん、犬犬犬とお願いします。
流れ星さんもびっくりするでしょうね。
はい、でもきっと届いてくれると思います。
はい、頑張ってください、
はい、せっかく流星群の話が出てきたので、はい、他の流星群についても少し紹介しますね。
はい、お願いします。
は
い、
今回見えるのは双子座流星群ですが、はい、流星群は1年で全部で7つあります。
お、そんなにあるんですね。
はい、まず1月の四分木座流星群、
お、
4月の琴座流星群、うん、7月の水亀座流星群。
あ、私水亀座です。
あ、そうなんですね。そして8月のペルセウス座流星群、
うん、
さらに10月のオリオン座流星群、
お、
11月の獅子座流星群、そして今回の双子座流星群です。10月のオリオン座って聞いたことありますか？
オリオン座は知ってますけど、はい、10月にオリオン座流星群があるとは知りませんでした。は
い、オリオン座って真ん中に3つの星が並んで、はいはいはい、私も一番好きな星座なんですけど。
あ、私も好きな星座です。
あ、本当ですか？
はい、冬に見えるんですよ。
はい、一番目立つ星座です。
そうそうそう
そう、実は光の強さも強いので、はい、流星群の中でも一番観測しやすいと言われています。
あ、ということは流れ星をこうちゃんと発見しやすいってことですね。
はい、肉眼でよく見える。
あ、じゃあその時にしっかりお願い事してみます。
はい、見やすさはオリオン座が一番ですが、
はい、
数は今回の双子座流星群が一番多いと言われています。
お、ということは願い事たくさんできるってことですね。
はい、チャンスがいっぱいありますよ。
じゃあ頑張ってお願いします。武井ちゃんは犬犬犬で頑張ってください。
はい、はい、忘れずにお願いします。流れ星は一年中見ることができますが、流星群シーズンは特に見られる確率がぐんと上がります。
頻繁に見られるものではないので、この機会にぜひ見てみたいです。
寒いので防寒対策は入念にしてくださいね。
ぜひ皆さんも今夜は流れ星にお願いをしてみてください。それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。武井ちゃん、準備はいいですか？
はい、
せーの、それでは皆さん、アディオース。